マタイによる福音書16章13節。イエスはフィリポカイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だと言うのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスは、ご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのに、どんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時、それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは、決して死なない者がいる。今日は、24節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。イエス様が弟子たちに言われたお言葉、私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。この御言葉のうち、自分を捨て、この御言葉であります。これはイエス様に従う弟子たちに最初から言われたことではありません。ここで初めて言われたことであります。マタイによる福音書においてこの今読みました16章の箇所がちょうど分かれ目、今まで弟子たちがイエス様に従ってまいりましたが、ここがちょうど分岐点です。ここから弟子たちはイエス様との新たな歩みが始まります。そしてこの新たな歩みの入り口において大切な事柄は自分を捨てであります。自分を捨て。まあ、人々は、ある意味で、イエス様のなさることを見たり聞いたり、いろいろな仕方で判断していました。人々は何と言っているかというお尋ねに、弟子たちが答えたように、洗礼者ヨハネだとか、エリアだとか、エレミアだとか、預言者の一人だとか、まあいろいろなことを言っておりました。 しかしペトロが、またペトロに代表される弟子たちが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えました。イエス様がどのようなお方かはっきりしたんですね。そうしたらイエス様が、それはあなたが自分でそのような知識あるいは理解を獲得したのではなくて、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだとおっしゃいました。自分でそれを知ったかのように高ぶってはいけないということですね。また自分がそれを知ったかのように高ぶるならば、この後の彼らの歩みはありません。実際弟子たちの中でもイエス様に従いながらイエス様のことをいろいろいろいろ実は自分の中で思い巡らして、イエス様を裏切る者も生じてきました。だから本当に主の御前にへり下って、知れば知るほどにへり下って、神様がこのことを表してくださったんだと、天の父がこのことを表してくださったんだと、本当に繰り返し神様の御前にへり下るように、感謝するように、ますます神様のお取り扱いを認めるように行きなさいということでもあります。信仰は見えない事実を確認することですから、見えない事実を確認するというのは人に確認してもらうことはできないんですね。人に確認してもらうことはできないんです。信仰は見えない事実、人からどうだどうだ見えるかどう見える、人々からいろいろですね聞いて、そして明らかになっていくようなものではありません。本当に見えない事実は誰の中に確認されるか、その人の中にです。またその人々の中にです。そういう意味で神様の御前に静まって祈ることなしには答えはないんですね。答えはない。実際イエス様に従う者たちが与えられた様々な恵みがありますが、人々の目にも鮮やかな恵みもあるわけです。イエス様と一緒にいると本当に病が癒された人が出てくる、こっちでも癒される、こっちでも問題を解決する。またイエス様と一緒にいるといろいろな事柄が教えられて、今まで誰も聞いたことがないような教え、ああこれは大したもんだと人々も認める。でもここに本当に確かなものがあるとは言えません。信仰によって本当に私たちがそれを確認して、それが確かなものになります。祈りの答えをですね、祈りを通して受け取らなきゃないんです。神様を求めて神様からいただく本当に最も大切な答えは祈りを通して受け取るんです。求めることにおいても祈りますけれども、その答えを受け取ることにおいても祈りがなければ、神様が与えようとしているものを受け取ることができません。そして実際ここでシモン・ペトロが、あなたは生ける神の子メシア、このように答えた、この答えが、言葉を変えて言えばここまで弟子たちが受け取った祈りの答えの中で最大のものです。5000人の人たちが食べるほどのパンをいただいたことも良いことだったでしょう。イエス様と一緒に歩んでいくときに、枕するところもないお方に従っているのに、何一つ必要なものに欠けることがないことも良いことだったでしょう。いろいろな答えを人々が見てもですね、なるほどイエス様と一緒にいるとこれは大したもんだなと見える答えがあったでしょう。だけどもそれらの中で最も彼らが受けた最大の祈りの答えは、あなたはメシア、生ける神の子です。だから求めよ、そうすれば与えられるであろうでありますけれども、求めることにおいても祈る、また答えを受け取ることにおいても祈りを通して受け取ります。祈れるものとして受け取ります。そしてここからはさらに彼らの祈りが深められていかなければなりません。それは イエス様に従うことによって今まで祈っていましたけれども、今度はイエス様はさらに十字架につけられたキリストの名によって彼らが祈るものとなるように導いていくんです。そういう意味でこれは大きな分岐点なんですね。イエス様はこの時から弟子たちに打ち明け始めます。ご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。打ち明け始められたというのはですね、イエス様の心の中にはあるわけです。これがでも打ち明けたから弟子たちも知るようになる、そういうことです。イエス様をメシア、生ける神の子ですと本当に信じるようにさせていただいた弟子たちに、私はこれからこういうふうに進むぞと打ち明け始めました。イエス様と一緒にそのことを覚えながら歩んでいくように、イエス様と一緒にそのことも覚えながら祈って歩んでいくように打ち明け始められたということです。だから祈りの内容も変わります。まあ、実際そのように打ち明けられ始めてもですね、彼らが求めていたものは何かといったらですね、自分のことを求めているわけです。まあ、とことん自分のことを求めながらイエス様についていって、初めてイエス様が十字架で死なれることの意味を教えられて、キリストの名によって初めて祈り始めます。聖霊が下るまでそのようなキリストの名によってですね、自分のことではなくて神様のことを祈る祈り、求める祈りは彼らの中に始まります。自分のことを求めています。自分たちのうちで誰が一番偉いのか、この一言に、このやり取りに代表されるようにですね、この周辺にはいろんなことがこう付きまとっているわけです。誰が一番祈りにおいて答えられたか、誰が一番恵まれているか、こんな人人人ですね。だけどもキリストイエスの十字架においてつまずき、そしてつまずいて聖霊の恵みによって立ち上がった後から、彼らの祈りも変わり、また受け取る答えも変わっていきます。そのような歩みをするものとするために、そのような歩みができるものとするために、イエス様はとてもとても心を砕いてこの弟子たちを導いたことがわかります。ペトロはイエス様のこの十字架という話を聞いて、イエスを脇へお連れしていさめ始めた。死をとんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエス様に何かを教えるかのようにです。イエス様より自分が上であるかのようにです。これが人間です。アダムとエヴァ以来、人間が神様との関係の中でどのようなありさまになったかが、このペトロの言葉の中にもよく現れています。一線を越えたんですね、人間は。最初作られた人間はこのようなことを、このお方が生ける神のことを認めるようなお方に対して言ったりしますと、言うなんていうことは考えられない。神様がおられて、そして神様によって作られて私がいて、確かに神の形に私は作られて、神様が与えてくださった賜物に満ち溢れて、本当に神様が与えてくださった賜物によっていろいろなことを成し遂げるものとされて作られました。 神の形に作られたというのはそういうことなんですね。神に似せて作られたということは、神様から託されて天と地の一切のものを治めるものとして作られたんですから、神に代わっていろいろなものを治めるものとして作られたんですから、そこには能力もまた必要なものも全て託されてここに存在しているということです。だけども一線を越えてはいけない。この園にある木から、どの木から取って食べてもいいけれども、中央にある木からだけは取って食べてはいけない。これは従わなければならなかったことです。神様とですね、人間を分けるのはこの一つのことだけなんです。人間が神様に対してですね、問答無用で納得したからとかですね、理解したからとか、そういうこと抜きで問答無用で従わなければならないことは何があったかといえば、それは園の中央の木からだけは取って食べてはいけないということだったんですね。問答無用です。これは神様と議論なんかできません、このことをめぐって。でもこれは大したことではなくてですね、自由っていうことで言うならば、園のどの木からも取って食べていいんですから、この木からだけですから。神様に逆らおうと思わない限り、神様への信頼から離れていかない限りは食べようなどとは思わない、そういう木なんですね。この一線を越えてしまったわけです。その中で最も賢い、人間よりも賢いものですね、悪賢いもの。人間はですね、一番賢いものではなかったんです。神様に次ぐ賢いものだが、園の中で作られた生き物の中で最も賢いものであった蛇がですね、この人間を誘惑します。神様はこの園のすべての木、どの木からも取って食べていけないなどと言ったんですか、こう聞くんですね。とても分かりやすい簡単な問いです。いいえ、どの木から取って食べてもいいのです。この答えは簡単ですね。でも、あの善悪の知識の木からだけは取って食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。触れてはいけない。神様は触れてはいけないなどとは一言もおっしゃってません。触れていいんです。調べてもいいんです。だけども調べたって触れたって、それがなぜ食べていけないものなのか、なぜそれを食べたら死ぬのか、そんなことは決して人間には分かりません。そういう木なんですね。それは閉じられているんです、その知識は。だけども触れてはいけない、まあ、神様が厳しいことを命じたかのように触れてはいけない、まあ、エヴァはそう受け止めたわけですね。付け加えていたわけです、自分の考えを。そこに蛇は見逃しません。決して死ぬことはない。蛇の答えは一発です。決して死ぬことはない。その木から取って食べたら、神はあなた方が神のようになることをご存知なのだ。言葉を変えて言うとですね、神のようにしないためにその木から食べるなと、神はその木から食べることを禁じているんだぞというわけです。改めてそう言われて見てみると、その木がですね、とても食べるのにいいな、食べたらいいことが起きそうだな、こう見えたとあります。そして取って食べて、そしてアダムにも渡して、アダムが食べました。そこから人間は一線を越えてしまったんですね。神にはなりませんでした。神のようになりました。このペトロも同じです。あなたは生ける神の子メシアですと言いながらも、そのメシアに本当に全てをあげて信頼する信頼など、このペトロの中にはありません。自分に気に食わない事柄が、受け入れられない事柄があれば、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと言えるんです。 神様との関係がこのようになりました。イエス様が本当に深く深く愛して、本当にご自分を低くして導いたこの弟子たちでさえこのような姿です。だから教育によっては救われないということでもあります。イエス様に従っていってですね、イエス様のお言葉を聞いて教育されたら、人間は本当に本来の神と共に生きるものに立ち返れるのかといったら、そうではないということです。捉えがたく人の心は病んでいる。だからイエス・キリストの十字架です。だから3日目に復活したイエス・キリスト、そのお方によって魂の監督者牧者として導いていただかなければなりません。さらになおそのお方が使わした聖霊の恵みによって、一つ一つ、本当に一つ一つ、その人がこの世で生きる上において一つ一つ主の御言葉を思い起こさせていただきながら歩んでいかなければなりません。でもイエス様はそのような人間よくご存知です。人間がどれほど本当に神様との交わりから失われた存在であるのか、父なる神の懐にいる一人子だからそれをご存知です。ご自分が父なる神の懐に、この複雑な世において、また人の弱さを身に負ったものとして父なる神の懐の中に安らうということがどれほど困難なことであったか、どれほど難しいことであったか、とことん人の弱さを知り抜いたお方、それはイエス様です。そのイエス様が弟子たちにここから改めて新しい、まあ第二ステージと言ってもいいですね、それを歩み出すにあたって自分を捨てとおっしゃいました。一言だけこのことに付け加えて終わりましょう。とてもこれはですね、内容の深い言葉なんですね。自分を捨てっていうのは、皆さんおそらく、私もそうですけれども、自分を捨てと聞いた時にですね、いやー、これはとんでもないことを命ぜられたもんだと、たじろぐような思いに駆られますね。でもこの自分を捨てという言葉はですね、私たちが自分にこだわればこそ、捨てたくても捨てられない、捨てるわけにはいかない自分にこだわればこそ、この捨てという言葉がたじろぐような言葉に聞こえますけれども、改めて自分を捨てと言われたときに、本当にキリストを知り、そして自分とは何者かを深く知った者はですね、捨てるということがですね、恵みの言葉だったんですね。またその実例は、まあ使徒たちの中に見ることができるでしょうが、特にそれが鮮やかなのは使徒パウロです。使徒パウロがですね、イエス・キリストをとんでもない奴だと思っていた時にですね、自分を捨てろなどと言われたならば、これはありえないことだったことと思います。また自分を捨てと言われてもですね、自分なりにその意味合いを変えて理解したことと思います。まあ、自分を捨てというのはある意味で国旗、自分に打ち勝つ、こんな感じで受け止めたかもしれません。自分の思いや自分の意思を本当に克服して、本当に自分を捨てて、本当に捨て身になって行くべき道に行く、こんな感じで受け止めたかもしれません。まあ、おそらくそうだったでしょう、彼の熱心を見るとですね。しかしイエス・キリストを知り、イエス・キリストにおいて神様を知り、そして自分を知った時には、そんな自分を捨てなどありません。もう捨てたくて捨てたくてしょうがない、こんな感じです。ローマの信徒の手紙を見るとですね、彼が叫びます。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。このように 心の奥底まで主の光に照らし出されて、イエス・キリストと本当に一緒に歩むということが、ますますパウロの歩みの中で確かなものとされていくばいくほどに、誰が救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。まあ、このような仕方で神様の御前にイエス・キリストを仰いだときにですね、捨てるということの意味合いが違います。そのことが救いです、また癒しです。皆さんご一緒にですね、自分を捨てることの癒しの意味を学んでいきたいと思います。1回の今日の説教では学べません。これから時々に応じて学んでいくことになろうと思います。ある意味で私たちは自分に病んでます。自分というものに縛られています。神を信じることさえも自分というものの中に本当に捉えて、自分が認める限りの神様の恵みしか認めない、そのような仕方では自由がありません。実際聖書はですね、私たちにどのようなものを見させるかといえば、全ては神様のものだということを見させるわけです。全ては神様のものだ。また全てをご支配している神様を私たちに示すんです。そして私たち自身も神様のものだということを教えるわけです。だけどもここに、この世界も自分も自分を中心に捉えていく自分がいます。その通りになどならないから本当に苦しみ続けることもありますけれども、自分を中心に、でも自分を捨てることがここからの癒しです。改めて神様に生かされたものとして、神様に救われるものとして、ここに新たに生き始める自分、これは古い自分ではありませんね。神様さえも自分の思いの中で支配しようとする自分ではありません。神様のご支配の中に委ねて、それはお支配の中に委ねるのはですね、無理やりのことではなくて、私についてきたいものはとあるように、イエス・キリストを知るからついていきたい、本当に心からこのイエス・キリストを通して示された神の愛を知るときには、このイエス・キリストに導かれて、この神様に委ねること以上に何の良いことがあるかとして従っていく、そのような捨てるです。これは恵みですね。また癒しです。実際自分自分と言って、私たちは結局自分の力でどうにもならないことをめぐって悩み、あるいは自分の思い通りに事柄がなっていったとすれば、それでいいかというと、今度はさらにあのことこのことと求めて不平不満が大きくなります。なくても不満だし、あっても不満です。自分をどう収めていいかわからない。しばしば私たちはなくて神様に求めて苦しみますが、しばしば今度は与えられて、ああ思い通りになったと言って、その後どうすればいいか途方に暮れます。複雑であります。しかし今日の御言葉を本当に覚えましょう。私についてきたいものは自分を捨て、私についてきたいものは、ここに鍵があります。イエス・キリストを知ることが命です。そしてまたイエス・キリストを使わされた唯一の神を知ることが命です。お祈りいたします。神様、あなたの深い深い憐れみを感謝いたします。 生ける水を目の前に差し出されながらも飲もうとしない堅くなないロバのような私たちを無理やりその水に顔をつけさせるようにしてそれを飲ませるのではなく、本当にイエス・キリストがご自分を無にして私たちのもとに置いてくださり、ご自身の豊かさによって満たされるように、生かされるようにして、生ける水の源から命を得るようにとしてくださる、あなたの深い憐れみをたたえます。さらにさらに主よ、イエス・キリストにおいて表された神の愛を知るものとさせてください。それを知ることもなく虚しく歩んだ日々を後ろへ投げ捨てさせてください。本当に弱さに満ちている私たちですが、その弱さのすべてにおいてあなたの憐れみを知るものとさせてください。また、かたくなな罪によって病んでいる私たちの心ですが、主はあなたによって救われる喜びをますます知るものとさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして賛美いたしましょう。賛美歌の291番です。